もしもし、テレフォン人
はい。
生相談です。
はい。
今日はどのようなご相談でしょうか？
居住権って言ったらいいんでしょうか。
居
ちょっと
住権、相
相続
続。
になると思うんですけれど
はい。
も。
それではご年齢からお伺いしてもよろしいですか？
72です。
はい。ご家族は？
主人と2人です。
ご主人
はい。
様おいくつでいらっしゃるんですか？
76です。
お仕事はもうされていらっしゃらない。
はい。
それで、今日のご相談の内容ですが、居住権とおっしゃいますと？
実家の方のことなんですけれ
はは、
ど、
実家、あなた様の。
はい、
は
そう
い。
です。
お父様、お母様はもういらっしゃらなくて、じゃあ、ご兄弟がいらっしゃるんですね。
はい、
は
そ
い。
の兄弟も家を見てるものがなくなったんですよ。
何人兄弟でいらっしゃるんですか？
7人です。
あなた様は何番目でいらっしゃるんでしょう？
7番目。
今まで家を見ていたのはご長男さんですか？
2番目です。まあ、職業が
はい。
農業です。ちょうど減反政策ができた45年、
ですよ
昭
ね。
和です。
はいはい。
まあ、その頃から田んぼは兄が作っていて、
その次男さんがね。
はい、
はい。
冬の間は出稼ぎに行っていて、
はい。
奥さんと子供は残っていたんですけれど、でもやっぱり嫁姑の問題も出てきたと思うんです。それで家族を連れて、
はい。
もうそちらの方で生活してるんですよ。
ああ、もう出稼ぎ先が、本拠地みたいになった
は
と。
い、
はい。
なって。
はい。
で、そちらで、後々家を買って、
はい。
で、住んでるんですよね。で、あと、こちらの方に残ってるのは、両親だけだったんです。両親も、
はい。
まあ、年が年なので、
うん。
それこそ施設に入ったり、病院に入ったりの繰り返しだったんですよね。
はい。
兄の方が、
その次男さんのことですか？
はい、両親がいる、まあ、父親の名義なんですけれども、田んぼの方は、まあ、後継ぎするものに名義を変更することで、私たち兄弟みんなの財産放棄みたいな形して印鑑渡したんですよね、全部。宅地の方も全部私はもう名義変更全部してもらってるもんだと思っていたんです。
はい。
でも、兄が突然亡くなってから、
次男さんが亡くなってから、はい。
はい、まあ、戻ってきたんです。
戻ってきたのは次男さんのご家族ですね。
はい。
はい。
家族といっても、兄たち夫婦だけが、こちらの方に戻ってきて、
実家に戻ってきた。はい。
はい。
はい。
で、生活してたんですよね。
生活してたんですね、すでにね。
はい。
はい
はは
い。
い。
で、
その
その
時は、
時には、ご両親様はまだ？
いや、もう亡くなっ
もう
て
亡く
たん
な
で
って
す。
から。
住み始める前に、父親だけが後に残って生活してたんです、そこの家で。
ほうほう、はいはい。
でも、一人だけでは置けないっていうことで、姉が、兄たち夫婦が帰ってくるまでの父親が亡くなって15年ぐらい経つんですけれど、そこに住んでたんです。
お父さんと一緒に。
はい、
はい。
父とも住んでたし、亡くなってからも
亡く
そ
なって
こ
から
で、
も。
はい。
お姉さんご結婚されてないんですか、ちなみに。
離婚して
離
一
婚し
人で。
て、お一人でね。はい。
はい。
はい。
それで、まあ、向こうから帰ってきて半年ぐらいは一緒に3人で住んでたんですよ。でも、なぜか知らないけれども、私が聞いた時には、姉がもう家を出ることになって、家出たんです。
それ大体何年ぐらい前ですか？
10年近くなるの
お。
かな？っていうか、施設に入ってるんです。足腰立たなくなって車椅子生活になったもんですから。10年近く座って2人で兄夫婦は住んでいて、
はい。
で、突然亡くなったんですよね。
ああ、お兄さんの方がね。それどれぐらい前の話ですか？
1年ちょっと前、2、3ヶ
1年
月
ちょっと
前
前
ぐらい。
に次男
はい、
さんが
亡く
亡く
なっ
なった
。
たと。はい。
はい。まあ、その葬式の時も、
はい。
もうお嫁さんは一切何もしないお客さんみたいなもんだったんです、私から言わしたら。終わってから、四十九日とか、
はい。
初盆とかってありますよね。
ええ。
でも、もう、読んでもらうことはできなかったんです。手のひらひっくり返したような態度を取られたもんですから、まあ、それならそれでと思ったんです。今度、座って、田んぼの方作っててもらっていたんですけれど、これなくなったら、名義変更しなきゃならないですよね。
田んぼのね。
はい。
はい。
その前に、土地、要するに宅地と
宅地
か、
の方。
畑とか、
はい。
田んぼとか、全部が私はもう財産放棄したっていう感じでいたんです。
はい。
兄弟もそうですけれど、 名義変更しようと思って、
はい、
そちらの家族が、そしたらこれは田んぼの方はなくなったものの名義だけども、うんうん、
はい、
宅地と畑は、はい、これは要するにおじいちゃん、私たちに言わせた父親の名義だから、
うん、
これ名義変更できませんって、
うんうん、
だから兄弟なり、
うん、
その兄弟が亡くなってたら子供なりの戸籍謄本と印鑑証明をもらってくださいって言われたんですって、
うん、
それ亡くなってから4ヶ月か5ヶ月
ぐらい、4ヶ月ぐらいに、はは、うん、
言われたんですけれど、その前に私には、
はい、
まあ、そうやって法事というか納骨にも来るな発言だって来なくてもいい、
うん、
私は家に入ってないんです一回も、
うん、
自分の実家でありながら、
はい、
玄関一つ入るにしても、うん、もし入ったとしたって不法侵入になりますよね。私が用事があって行くって言ったら私は今日いないから入れないしダメ、
うん、
そしたら合鍵ってあるんじゃないのって、いや玄関の鍵壊れたから入ってもらっても鍵もないからダメって言われたんですよ、
うんうん、
だから一切家に入るな、来てくれるなっていう言わんばっかりだったので、
うん、
今度名義変更するのにそういうものを欲しいって向こうから電話で言ってきたから、
うん、
悪いけれどもお嫁さんの目の黒いうちは私は渡したくないと、
うん、
感じ悪くなったんですけれど、
うんうん、
家にもそうやって住む権利はお嫁さんにはあるのかなと、
うん、あ、その居住権があるのかということですね、最初のね、というのが、まあ、今日のご相談のメインテーマということでよろしいでしょうか、
はい、そうなんです、
はい、わかりました。今日のご相談にお答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、
恵美子先生よろしくお願いいたします。
これはお父さんの名義だったんですね。
はい、
そうするとまあ、お父さんの名義でお父さんが亡くなって、でその段階では、まあ、お母さんも亡くなってらしたってことですね。
そうです、
うん、そうすると、まあ、相続人はこの7人のお子さんだけということでいいんですよね。
はい、そうですね、
はい、ではね、そのお父様が亡くなられた時に、この7人のお子さんたちがみんな平等に等分に相続している形になってます。
一応ね、その前に放棄はしてるんです。みんな
放棄っていうのはどういう意味ですか？
田
んぼだとかの農地を次男のお兄さんに名義を変えたのってお父さんが生きてる時の話をされてるんですか？
そうです。
その跡取りのお兄さんに、まあ、農地の経営権をね渡すためにその名義の変更をしたんだと思いますよ。
はい、
だから相続の手続きは何もしてないんじゃないですか。だから今回その相続のための登記をしなくちゃいけないから、実印とか印鑑証明を出してくれっていう話になってるんだと思いますよ。でその時に遺産分割協議書っていうのを作ってね、
はい、
全部その次男のお兄さんにあげましたとかなんとかっていうようなそういう書類を作るつもりなんじゃないかと思いますけどね。
次男は今後継ぎのものはなくなったから、
はい、
今度また違う人が相続っていう形になりますよね。
いや、相続っていうのはね、
うん、
お父さんが亡くなった時にもう発生しちゃってるんです。だからその時点では次男のお兄さんは生きていたのでね、
はい、
次男のお兄さんも相続してるんです。
はい、
だけど今はもうね生きていないのでお兄さん、うん、次男のお兄さんの名義に直すことはできません。
そしたら子供に、
いや子供だけじゃないです、その次男のお兄さんの奥さんも次男のお兄さんの相続人ですからね。
あ、
半分は奥さんも相続しますので次男のお兄さんをね、
はい、うんうん、
だからもうすでにお父さんが亡くなった時点で次男のお兄さんが相続をしていると、一旦次男のお兄さんに行った後で、うん、次男のお兄さんが亡くなってまたそこで次の相続が発生してますから、
はい、
次男のお兄さんの奥さんも次男のお兄さんの相続人としてその土地の半、お兄さんの相続分の半分を相続してます。それでそのハンコをくれとかね印鑑証明を持ってきてくれって言ってるのは、
はい、
まあ、その他の人たちもみんなね今いやもう遡ってこれは次男のお兄さんにあげるってことでいいですよっていう書類を作ろうとしてるってことですよ。
ああそうですか、
はい、だからそれをあなたがねおっしゃるように私は嫌ですって言うならば、
はい、
それはまあ 嫌だっていうことは別にあなたの権利ですからいいんですよ。
もしそのまま嫌だっていうことになったら、
はい、
それこそそこの土地、
はい、
誰の名義というか、
いやまあだから嫌だって言ってる人たちがみんなハンコをつかなければあなたも7分の1持ってるし、
うん、
他の人も7分の1持ってるしっていう、そういうことになるわけです、
うん、それがずっと続いたらもうずっとずっとそれはだんだん広がっていくっていうことなんですね。
そうですね。あなたが亡くなれば今度は多分おそらくあなたのご主人とか子供とかね、
うん、
それでその子供たちもまあほったらかしにしてればその子供たちってだんだんね
だんだんと
増えていくんですけど、うん、まあ名義だけはね、
うん、あそうなんだ。そしてその家に住んでいるっていうこと自体もそれはもうそのまま住むことはできるんですね。
まあ、一応ね、うん、それ共有者がいっぱいいて、
はい、
その共有物の利用をどうするのかっていうことは、まあ、話し合いで決めるってことになってるんですよ。話し合いで決めるので、まあ、この7人のね権利者がみんな私は放棄しませんって言うんだったらね、
うん、
みんな7人の権利者が、
はい、
いや出てってちょうだいとか私が別の誰かが私が住みたいとかねそういうようなことを話し合って決めなきゃいけないってことになってるんです、
うん、もしそこにずっと住むっていうことになったら、
はい、
住むことはできるんですか。
まあなかなか追い出すってことはね、
うん、
実力で追い出すってことはできないので
違う土地に旦那さんの名義の土地が家があっても
まあそれは関係ないですよね。
関係ないんだ。
はい、
うん、
まあ事実上住んでるわけですから住んでる人をね引っ張り出して道路に捨てちゃうってことはできないんですよ。7分の6が 一致団結してねこの7分の1の人の使いがこうずっと独り占めするのは納得できないとかっていうことになってまあ裁判だ調停だなんだっていうことで裁判所を混ぜてね、
うん、
まあそこは住まない出てってくれるっていう話になるとかそういうことはまあありえますけど、
うん、
まあそれもそれで結構大変なことでしょ。あなたのご兄弟 その7分の6も一致団結じゃないんでしょ。
だと思います。それぞれの気持ちがあると思うので
そんなこと
人の気持ちまで分かりませんから、
うん、そんなことを私はしたくないとか、うん、もういいじゃないとかねそういう人もいるでしょ当然
でしょうけどもうすでにね半分は亡くなってるんです。
そうするとそのお子さんたちですよね。
そうですね、
ええ
うん、
でそのお子さんたちなんかおそらくねそんな家の権利なんかね僕はいりませんって言いますよ、うん、でこれまあねある程度その固定資産税だとかそのどのぐらいのあれか分かりませんけどそういう負担だってないとは言えないし、
うんう
ん、古くなってきちゃって崩れそうになって人がね脇を通って怪我でもしたら大変だなんていう状態になったらそれ取り壊したりする義務だってあるわけですからね。
はい、
そういうだからその負担のことも考えて賢く振る舞わないとその腹が立ったからとか一時は意地になったとかっていうことで後々大きな負担を子さんたちに残すようなこともまああまりちょっとかっこよくないですよね。だからそういうことも考えてやっておかないと後から結局バカを見たってことになりかねませんよ。納得できないですよそれはね。あなたの気持ちはとてもよくわかりますがでも、まあ、何度も言うけどみんな多くの人がそんなような思いを持ちながらも生きてるわけでそういう思ってる人たちが全員みんなすっきりするような解決なんかないのでね。
はい、はい、ありがとうございます。すみません、は
い、いかがでしたでしょうか。
ありがとうございました、
はい、失礼いたします。
はい、はい。